皆様おはようございます。毎年8月になりますと広島長崎の原爆の日の集会が行われます。今年の広島の集会で広島市長はトルストイの言葉を引用しました。ロシアのウクライナ侵攻が全世界に大変な脅威を与えていることが念頭にあったことでしょう。トルストイの言葉は次のようでした。他人の不幸の上に自分の不幸を築いてはならない。他人の幸福があってこそ自分たちは幸福になれる。私はこの言葉ですぐにピンとくるものがありました。それはイエス様の与えられた戒めです。私があなた方に、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これがトルストイの言葉と重なったのであります。核の抑止による平和ということが大きく揺らいでいます。武力による平和はないことを人は歴史を通して何度も学ばされてきているはずですが、どうしても武力に向かってしまうようであります。一体どうしたらこの悪循環を断ち切ることができるでありましょうか。今日もまた御言葉から神様の言わんとしておられることを聞き取っていきたいと願います。今日与えられている御言葉はサムエル記下12章の1節からであります。1節から6節、主はナタンをダビデに使わされたので、彼はダビデのところに来て言った。ある町に二人の人があって、一人は富、一人は貧しかった。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が飼った一頭の小さいメスの子羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼及び彼の子供たちと共に成長し、彼の食べ物を食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。時に一人の旅人がその富んでいる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って自分のところに来た旅人のために調理することを惜しみ、その貧しい人の子羊を取って、これを自分のところに来た人のために調理した。ダビデはその人のことを非常に怒ってナタンに言った。主は生きておられる、このことをしたその人は死ぬべきである、かつその人はこのことをしたために、また哀れまなかったために その子羊を4倍にして償わなければならないとあります。ここで登場します預言者ナタンはすでに同じサムエル記下の7章で登場しています。その時はダビデに主からの祝福の言葉を伝えています。しかしここでは全く逆のような言葉を伝える使命でダビデに直面させられています。この役目に対してナタンの感情については御言葉は何も語っていません。ただ与えられた言葉のみが語られています。つまりはこの言葉を語られた方の御心のみがこのうちに込められている、そう思わされるのであります。しかしその御心を読み解くことは人自身の力ではできません。私自身ではどうしようもないと思わされました。唯一それができるのはイエス様のみでありましょう。すなわちイエス様の十字架復活の愛を通して示された父なる神様の愛によってのみ解き明かされるものである、そう思うのです。そうであれば私に与えられているイエス様の十字架復活の愛はどのような気持ちでこれを語っているか、それが重要と思わされるのであります。まずなぜナタンは例えを語らされたのかであります。父なる神様の愛は子であるダビデの成したことをすでにすべてご存知でありました。後に続く御言葉でそれは明らかです。そして語られた例えは貧しい人に対する富んでいる人の明らかな理不尽、無理強いでありました。この無理強いは聞いているダビデを非常に怒らせました。ダビデの主は生きておられるという言葉は非常に強い、誓って本当だと強調する古代人の常套句であります。ダビデは無理強いした富んでいる人は死に値すると宣言しました。ダビデはこの例えを他の人のこととしてその悪に直面することができました。そして怒りましたが、それは神様の御言葉に沿うものであることを確信してのことでありましょう。主は生きておられるとはっきりと言えたからであります。しかしこのダビデの非常な怒りは次の節で示される、あなたがその人ですと言わざるを得ない、父なる神様にとってこのダビデの怒りは苦しみ以外の何者でもありません。なぜならそれはイエス様の十字架復活の苦しみを通して示された父なる神様の愛がここにはあると思わされるからであります。7節から10節、ナタンはダビデに言った、あなたがその人です。イスラエルの神主はこう言われる、私はあなたに油を注いで イスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出し、あなたの主人の家を与え、主人の妻たちをあなたの懐に与え、またイスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったならば、私はもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事を行ったのですか。あなたは剣を持ってヘテ人ウリアを殺し、その妻を取って自分の妻とした。すなわちアンモンの人々の剣を持って彼を殺した。あなたが私を軽んじてヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻としたので、剣はいつもでもあなたの家を離れないだろう、とあります。ここからのナタンを通しての父なる神様の言葉は、ダビデを自分の犯した犯罪に直面させるものであります。ここで思い出されることがありました。私の自由が丘伝道所時代におられました役員の一人は心理学の専門家でした。大学で心理学を教えておられました。その前は犯罪を犯した少年たちの更生施設の所長をしておられました。この方が話してくださったことでありますが、犯罪を犯した少年のその犯罪のみを直視させるようにしていくと、その子は自殺すると言われました。つまりは自分で自分の犯した罪を直視することに耐えられないのであります。そこでダビデの直面させられた自分の犯した罪を直視することについて考えさせられました。そこには先立つ父なる神様の愛が語られていました。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出し、あなたに主人の家を与え、主人の妻たちをあなたの懐に与え、またイスラエルとユダの家を与え、もし少なかったならば、私はもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう、と。ただ単にお前は罪を犯したとは言われていないのであります。イエス様の十字架復活の愛で示されている、私があなた方を愛したようにという先立つ愛がある、そう思わされるのであります。ここでもう一つの例話を挙げます。ある父親が二人の子供たちにディズニーランドへ連れて行くという約束をしました。子供たちはそれを聞くと大喜びで、その日の来るのを待ちわびました。そしていよいよ当日が来ました。父親は注意深く子供たちに、途中で喧嘩しないように、喧嘩したらもう連れて行かないと忠告しました。子供たちは絶対に喧嘩しないと口々に言いました。さて、新幹線に乗ってディズニーランドへ向かっている途中、子供たちは初めはおとなしくしていました。しかしだんだんと こらえきれなくなって自分勝手なことを始めてしまいました。そしてとうとう喧嘩を始めてしまいました。そしてなかなかやめません。怒った父親はとうとう新幹線の途中で子供たちを連れて降りてしまいました。子供たちはもう大変なショックで、自分たちが悪いのはもっともなのですが、それに耐えられない悲しみになりました。父親はなんとか子供たちを喜ばせてやりたい、もう一度心を楽しくさせてやりたい、内心苦心して言いました。お前たちが喧嘩しないで仲直りするなら、帰りの途中にある別のテーマパークに連れて行くと。子供たちの顔がパッと明るくなりました。父なる神様がダビデに示された彼自身の犯罪に直面させる言葉は、まさにダビデに与えられた十字架でした。しかしそれは滅びの十字架ではなく復活の十字架であったに違いないと思わされるのであります。イエス様の十字架復活を通して示された父なる神様の愛は、人を新たにしてやり直させる愛の十字架を与えている、そう思うからであります。失礼します。13節、ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょうとあります。ここで思い起こされるのは詩編51編のダビデの歌であります。この歌の前置きに、これはダビデがバテシェバに通った後、預言者ナタンが来た時に読んだものとあります。要約して読みますと、神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私のもろもろの咎を拭い去ってください。見よ、あなたは真実を心の内に求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。神よ、我が救いの神よ、血を流した罪から私を助け出してください。神よ、あなたは砕けた心をかろしめられません。あなたの御心に従ってシオンに恵みを施し、エルサレムの城壁を築き直してくださいであります。ダビデは自分の犯した罪の重さに途方に暮れています。自分の力ではどうしようもないことを知らされたからであります。彼は武力も権力も支配する王になりました。しかしそれらでは自分自身の隠された心をどうすることもできませんでした。御言葉に背くこの隠された心をコントロールするために、彼が求めた、あるいは求めざるを得なかったものは神様の慈しみ、憐れみでした。 それも神の慈しみによって与えられる新たなる心、再びやり直していくことのできる心であります。ここに父なる神様からダビデに与えられた十字架復活の信仰を見るのです。つまりイエス様の十字架復活の愛を通して示された父なる神様の愛への信仰です。この意味ではあのイエス様に敵対したパウロもダビデと似ています。パウロ自身は神様の御言葉に従って生きてきたつもりでした。ところがその御言葉に背くものであることを十字架復活のイエス様から示されました。彼は自分の内在する罪と直面させられたのであります。それゆえこう言います。私は自分のしていることがわからない。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。そこで善をしようと欲する私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私の内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の法則があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。パウロはパウロ自身の中に潜む内在の罪と直面させられました。しかしそれに耐えられたのは、先立つイエス様の十字架復活の愛ゆえでありました。そうであるからこそパウロは自分に与えられた十字架復活の愛への信仰の上に次のように証しをしました。私自身には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。ただ新しく作られることこそ重要である。これはダビデに与えられた十字架復活と重ね合わせることができると思わされます。パウロの言葉をダビデに置き換えてみますと次のようになると思います。すなわち、武力権力の支配者としての王は、父なる神様から与えられた十字架によって死に、同時に神の子として自分に新たなる心が生まれることこそが重要であるでありましょう。もはや他の人の血を流すことのない十字架復活の愛への信仰であります。預言者ナタンが神様から託された御言葉はダビデの有罪判決でした。しかしそれは死刑の十字架ではなく、新たなる心を与える復活の十字架、父なる神様の愛への信仰であります。そしてそこに全人類に与えられたイエス様の十字架復活の愛への信仰を見るのであります。人にとって本当に必要なことは、 核の力、抑止と言われるものではありません。それは一時の幻想妄想に過ぎません。ロシアがウクライナになし、世界になしていることがそれを明白に示しています。本当に重要なことは、必要なことは、変わることのない愛であります。それをイエス様の十字架復活は示し続けています。お祈りをいたします。愛なる天のお父様、この愚かなものが御言葉の解き明かしに当たらせていただきました。どうかあなたはすべての人の必要をご存知でありますから、お一人お一人の心にあなたの御心をさらに深く伝えて悟らしめてください。すべてをあなたの御手に委ねて、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。